深町健二郎の大人町遊び。
大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、宮間市が生んだスター、ジャズボーカリストのエリカ松尾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、こうやってでも対面で番組で喋るのは実は初めてなんですよね。
そうですね、初めて。
コロナ禍の時はオンラインで、
ズームでですね、
ね、はい、ニューヨークと
出演させていただきました。
効果を
つ
ないで、全然でもなんかこうやって直接話してなかった気がしなかったんですけどね。
そうですね、なんか、前もなんかスタジオで、出演させていただいたような気が
ようなぐらいのね、
はい、そうですね、
距離感のなさ
距離感
めちゃくちゃ遠かったはずなのに、
ね、そうですね、ニューヨークと福岡とね。
その後に、
はい、
ニューコンボとかのライブだったりとか。
そうなんですよ、もう深間さんに来ていただいて、見ていただきました。
ですよね、
ありがとうございます。
今回まだほらニューヨーク在住じゃないですか、
はい、
いつ帰ってきたんですか。
3月の21日に到着して。
なるほど、
20日です。20日に到着して、はい、東京の方に行って、それから福岡に戻ってまいりました。
またあれですか、出稼ぎですか。
出、はい、稼ぎ細々といろんなところもね、ツアーさせていただきます。
いや、もうだってほら帰ってきたら帰ってきたで、はい、もうすごいじゃないですか、ライブの本数が。
もう最近はもうベトナムとか香港、
アジアも、
はい、まで行かせていただいてますけど、
もうなんかもうベンチャーズかエリカ松岡というぐらい。
どういうあれ表現ですか。
細かくなんかね、
もう地域密着で、
あの、日本だったら八大都市とか、
そうですね、
そんな感じやけど、なんか、
ね、大ホールと
か市町村レベルで
地域密着で、
地域密着でね、
あの、北は北海道、まあ、今回は北海道行かないですけど、まあ、秋田岩手の方まで。
いや、だから各方面にすごいやっぱファンがね。
まあ、あの、まあ、2005年からですね、まあ、始めても今年が20周年迎えさせていただくことになりまして、もういろんなとこでいろんな方が応援していただいてですね。
それブッキングとかは全部自分でしてるんですか。
そうですね、まあ、自分と、まあ、そのサポーターの子がメールでやり取りしてくれたり。
大変よね、結構ね、こんな細かくスケジューリングするのって、
ね、大変ですね。ちょっともうダブルブッキングがないかという、ヒヤヒヤしながらいつも頑張ってますけど。
今回何箇所ぐらい回る予定ですか。
今回もですね、まあ、30箇所ぐらいですかね。
30箇所
多分認識そして数えて、はい、
まあね、福岡関係 の、あの情報はまた後ほどお伺いするとして、
はい、ありがとうございます。
どうなんですか、割とここの、何年前だっけ番組ご出演いただいたら。コロナ禍なんで3年前とか。
そうですね、3年前、
そんなぐらいかな、2022とか、
はい、22年だったと思いますけど、
だとするともう3年間。
そうですね、もうコロナ禍で、まあ、朝方でここ
は、ね、その間のなんかトピックというかありましたか、は
い、
なんか。
いや、あの頃はですね、もう本当に、ね、コロナ禍で全くこう家から動けない状態の時だったので、
ステイホームだしね、
ステイホームで、でトラベルバンといってその、ね、どこにも行けない、その海外に渡航できない、3年間も全く日本にも帰れず、はい、そうだったんですが、もう今は、ね、解禁になって、ね、いろんなとこで、
もう随分だからそこは元に戻った感じですか。
そうですね、元に戻って、うん、あの、そういうのはもう、あの、規制がなくなったっていうことは、ね、本当に良かったんですけど、ね、
じゃあニューヨークでも結構頻繁にライブもできるようになったし。
そうですね、ライブもできるようになりました。はい、
なるほど。
まあ、ヨーロッパの方とかもね、回ったりとかもできるようになって、そういった面ではね、素晴らしいと思うんですけど、まあ、その東京のミュージシャンとかはこう、あまりにもイベントが多すぎて、なんかコロナ禍よりも大変とか、その
集客とか。それはでも嬉しい悲鳴というか、ね、忙しい分はね、
忙しい分はね、
暇よりも絶対いいよね。
そうなんですよ、もうね、もう一緒に活動してたメンバーもすごい忙しくなって、もう捕まらないという状況。
あ、だからじゃあ、まあ、意外とそのメンバーを編成するのも、
そうですね、大変ですね。だからもうブッキングもその半年前とかね、半年以上前、8ヶ月前になったとか、もう前まではその3ヶ月前だったんですけど、
もうよっぽど前ぐらいからじゃあ抑えとかないと、
はい、そう、場所もミュージシャンもみたいな、そういうのありますけど、
そういう問題はあるわけですね、
はい、
なるほど。
そういう問題はあるかなという感じですね。それとか、あと東京のミュージシャンの方がいらっしゃるには、そのコロナ禍、コロナ禍はまだもうちょっと集客がこうあれだったので、それを分散してもうイベント尽くしでとかいう問題もあるみたいですけどね、
でもね、それでもやっぱりライブがやれることの喜びを ね、
そうですよ、本当
改めてこう噛み締めれるというか、
もうやっぱり3年間やれなかったとか、ちょっとリハビリが必要というか、ちょっとやっぱりね、ニューヨークで久々やった時も緊張しましたね。
なるほど。
集客もそうですし、やっぱりこう自分のこうライブの感覚っていうのがこう戻るかどうか、でもやっぱステージに立てばもう楽しいミュージシャンと素晴らしいミュージシャンと、やっぱ全然、あの、あ、これだと思ってですね。
じゃあ実際もうその何もする、 そのライブとかできないような時っていうのは
もうあの時期はも
うどうしてたの？
自分と向き合いすぎすぎてみたいな、うんうん、だからもうその何ですか、どうしたらいいんだろうこの時期を。で皆さん結構オンラインでライブ配信とかされてたんですけど、う
ん、そんなこともやってましたね。
自分もライブ配信とはちょっとなんか自分で弾き語りとかしながら、
小曽根誠さんとか毎日のように
やられてましたよね。
やってたもんね。
私も拝見してました。すごかったです、うん、やっぱりメッセージ性が高くてこう励まされたりとかしたんですけど、その、うん、やっぱ自分がこうするにあたり、いやちょっとそれもってまた悶々としだして、うんうん、みんながこうもうやりだしたのに自分だけまた遅れてる気がしたり、うんまあ、したんですけど、でもまあ自分のこのその時の自分のこう劣等感とか結構強かったんで、そこをこうフォーカスして、もボーカルトレーニングのコーチのなんかそのなんか資格、うん、資格みたいなのを取る、もう一回ボーカルその声帯に向き合おうという感じで、
は
い、
まあ、ある種のこう自分をもう一回見つめ直して、
そうなんですよ、もうそれも
そのスキルアップだったり、
スキルアップ、うん、でなんかいつもこう自信がないとこがあったんで、うん、それをすることにこうなんかよってもうどうでもよくなったというか、うん、そんなも人と比べるの予想ってなって、
人と比べましたらだってもうキリがないですもんね。
キリがないです、うん、でもずっと比べてて、うん、やっぱりかニューヨークとかモンスターばかりじゃないですか。
まあそりゃそうよね、頂点といえば頂点だし、
こんな人すごかみたいな人ばかりで、うん、ちょ私とかなんで歌ってる意味はあるのかとこう思うことが、
ちょっとやっぱ自信喪失する場面もあるんですか。
よくあるんですよ、それで、うん、あでツアーに帰ってくると、あ、うん、やっぱりこれ俺が自分のやりたいことだ、ミッションだっていう瞬間もあるんですけど、うん、やっぱりこうニューヨーク、うん、世界中からのやっぱり一流が集まってきて、うん、こう押しつぶされそうになるんですけど、そこでやっぱりコロナ禍で見つめ、うん、見直して、うん、あこんなんじゃないんだって、うん、自分が目指してるとこは、うん、こうオンリーワンというか自分の世界を作り上げていこうっていうシフトしてからはだいぶ楽になりました、
うん、あじゃあそれはいろいろ苦しい時期もあったけど、もう吹っ切れた感じですか。
そうですね、うん、だいぶたまにこうなんか、ま、自分の中のモンスターがお前はみたいなお前の歌はそうでもないみたいな感じ、上手くないぞみたいな現れますけど、
それはでもさ誰もがそうなんじゃないんですか。別にエリカちゃんだけがそういう風な、ね、追い込まれてるわけでもなく、
皆さんね、
皆さんの共通のテーマ、ね、やっぱコロナ禍の時は特にね、
特にですね、
自分の力が何もね、
全てのことがもう失われた、
何もできないっていうね、
今までこう積み上げてきたものが全部なくなったみたいな、うんうん、そういう時代もありましたね。
そういう意味じゃ創作とか、そのなんかあれにもちょっとこうまた変わりました、なんか表現が、
うん、変わりましたね。やっぱこうなんていうか、うん、常になんかこう緊張感と、あーってこうどうしたらいいんだっていう、うん、悶々としたのだからこう吹き出て、うん、もっとこう何ですか、自分を解放できるというか、うん、あもうこれでいいんだって、自分は自分でね、うん、このカラーをということで、うん、やっぱりこう表現も変わったと言われるようになりましたね。
同じなんかこうフリーとかっていう言葉でも、そのコロナ禍前となんか後のフリーってなんか、
そうですね、
ちょっとまた感なんかこう違う気はしますよね。
そうですね、昔はこうそうなろうとして、うん、こうそれに向かって追っかけていたのに、うん、その後は本当にこう心を解き放して、うん、自分を受け入れる、うんうん、自分のこう今ある現状を受け入れながらも、うん、こう目指していくという形でこう変わってきましたね、
うんうんうん、ということは、うん、じゃあエリカ松尾としてはもうちゃんとこう次のステップアップというか、はい、
そうですね、そのやっぱ3年間があって、ね、やっぱいろんなこう自分と見つめ合いながら、うん、こう自分を受け入れて、うん、こう比べなくなってこう、うん、あ自分の表現がますますこうストレートにできるようになったかなという面では、うん
まあ、そんなね、いろいろこう精神世界もさまよいながらも、
さまよいながら、はい、
あれですよ2022年には宮間市のね、
はい
まあ、ご自身のご出身の高田小学校っていうんですかね、
はい、そうなんですよ、高田小学校、
高田小学校作詞作曲、
はい、校歌作詞作曲という
されて
機会をいただいて、
これねもう本当偶然なんだけど、はい、僕も全く同じ時期に校歌作ったんですよ、
はい、あそうですよ、なんか、ね、
田川市の私立、はい、あの田川東中学校
へーすごいですね、
校歌を
なんか書いてらっしゃってますよね、
はい、僕はあのエリカちゃんと違ってあの作詞だけでしたけども、
作詞ですよね、うん、すごいですよね、
いやいやもうねでももっとすごいじゃないですか、
いやいやいやいや、だからいやもう本当に嬉しかったです、ね、
これやっぱりちょっとなんかあのなんだろう、自分のこう表現の中でもまたちょっと一味違う、
一味違いますよね、やっぱりこう、うん、地元でしかもあのコロナ禍で父のこう父が卒業した学校っていうのがちょっとこうあの地域が違うので、やっぱ山も違えば川も違うということで、
うん、そういうやっぱ風景を思い出しながらこう作ったりしたんですか。
あんまり行ったことなかったので、うん、そのコロナ禍でこのなんですかウェブサイトを見ながら、うん、あこういう感じかっていうことで書かせていただいたんですけど、やっぱりこう、うん ね、うん、あのいろんな会議を議会を開かれて、うん、まあ、歌詞がここは直してくださいとか、
あ、そういうこうダメ出しとかもあって、
もう、まあ、一番ダメ出しはもううちの父がかなりダメ出しで、
あ、お父さんが一番、
そう、愛宕山は標高何メートルの山で、山じゃなかぞおかぞとか言われたりとかもう 川とかも、そうそう、なんかせせらぐという言葉はあんぞみたいな、
あ、ね、細かいね、
細かいです、もうなんか LINE で失礼いたしますみたいな、あのかしこまった感じでメールが来て、
あ、じゃあ直接エリカちゃんが育ったエリアでもないんだ、
そうなんですよ、ちょっと隣の、はい、隣なんですね、隣の、うん、だから、まあ、そう、市は一緒なんですけど隣町という感じなの で、はい、で今回だから美山中学校というんです、うん、まだ合併があって、うん、2026年のその美山中学校のまた校歌を担当させていただくことになって、
うん、すごい広がりが、
自分 その瀬高中学校というですね、中学校の自分の母校なので、やっぱりこれ、あ、来たみたいな感じで
来たね、これもう本当美山市のスターじゃないですか
地域密着で、
もうそのうち銅像が立ってもおかしくないぐらいの
ね、松尾エリカみたいな
エリカ像が
誰この人みたいな、
いやいや、だってそんなね、あの2つも効果を、
そうですね、生きてる間に本当に2つもね
関わるっていうのはね、そんな多分いないと思います
本当ありがとうございます、本当地域密着
聞きました、じゃあ子供たちが歌ってる、
あ、そうなんですよ、聞いて、うん、それでやっぱりその例えば親子でジャズっていうのをですね、まあ、15年ぐらいさせていただいてるんですけど、うん、そこで来た子供たちが歌ってくれたりとかして、うん、これ歌ってるよとか言って、もうそれも嬉しかったしですね、うん、今回その高田小学校、
はい、
小学校の卒業生の方が、うん、あのテレビで何が今回誇りに思えますかって時に、うん、松尾エリカさんが作詞作曲してくれたことです、うん、みたいな感じで言われて書いてあって、いやーみたいな画面こう送られてきてですね、
それが一番のご褒美というか
嬉しかったですね、そういった子供たちが歌ってる姿をこう見ながら本当に嬉しかったです、うん、感動して涙が出ましたね、
うん、それはもうやっぱりね、コロナ禍の出来事の中では一番もしかしたら、
そうですね、
大きな、
もう本当に
成果とも言えるかもしれない、
ね、うん、やっぱりこう地元にこうですね、うん、貢献させていただいたというこれは本当に大きなことでしたね、
いえ、いろいろこう、まあ、そういうこともありながら、
はい、
さあ今日はですね、もちろんシンガーですから、
はい、
選曲をねあのしていただいてるわけですけども、
ありがとうございます、
まず何から紹介していきましょうか、
いや、私がやっぱりニューヨークへ行くきっかけとなった、まあ、素晴らしいピアニスト、うん、平戸雄介さん、
平戸雄介君の
雄介さんもね、
はい、
平戸さんもあの本当
長崎シティジャズとかでも頑張ってますよ、
はい、
地元に貢献します、彼も
そうですよね、大きいことを本当やって、う
ん、はい、行きましたけど私も、
そうですよね、なんか、
うんうん、
で私もなんか、おエリカおったとねみたいな感じで言われて、うん、連絡してよみたいな感じだったんですけど、うん、うん、いつもなんか番組にも出させていただいてるんですけど、平戸優ちゃんですね、
はい、まあ、ニューヨークに行くきっかけを作ってくれた人でもあるわけですよね、
そうなんです、長崎で出会って、うん、私は本当はもう大学卒業して、まあそのね、東京の専門学校で音楽を勉強したいと思った時に、うん、ちょうどいらっしゃってツアーで、うん、たまたまこのライブの打ち上げで、
うん、
あ、おミュージシャンねみたいな感じで気軽に話しかけてくださって、うんうん、なあもう東京行くならニューヨークコンパスターみたいな一流がおっとばーみたいな感じで言われて、え、そうですかっていうことで、まあ、その、うん、夜な夜なそれからも話して、うん、でそしたらなんか音源聞かせてよって言われて、うん、その高校の時代のロックバンドの、うん、まあ、少年ナイフのコピーとかしてたんですけど、うん、その時の、あのコピーバンドのライブの、
あ、ジャズじゃなかったの、
ジャズじゃなかったです、もう、まあ、ロックです、うんうん、ロックとオリジナル、
うん、
それを聞いていただいたら、うん、よかやんね、うちのボーカルになってよって言われて、うん、チャンス到来とか思いながら、うん、それでなんか東京行きをニューヨークに変更して、
ね、もうちょっと人生変わるよ ね、
そうですね、
だってそれから何年経ちます、
それから1998年とかです、
平戸君はとっくに日本に帰ってきてる、
そうなんですよ平戸雄介さんはもうその10年ね、10何年いらっしゃって、それからも25年ぐらいいますからね、ニューヨーク、
ね、
もうニューヨークの化石化してるとか、
いやいやいやいや、そんなに肌も合うっていうところなんでしょうけど、はい、まあ、やっぱりこう人と出会うということが、
はい、
こう人生にとって大きなこうね、
そうなんですよ、やっぱり皆さんにもその、ね、うん、ご縁とかあって、
うん、
その縁が180度人生を変えるという多分体験された方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、私も平田雄介さんはこう自分のこうキーパーソン、
うん、
人生をやっぱり180度変えてくださった方ですね、
うん、まあ、ある種こう平田君を頼りにニューヨークに行って、
うん、そうなんですよ、
で今や平田君はもう日本に戻ってきてる、
そうなんですよ、
でそしてエリカちゃんだけがまあニューヨークに残ってるという状況ではあるんだけども、
2倍も長い月日が流れ、
ね、月日が流れ、
はい、平田さんよりもね、
でもその後なんかやっぱり素敵な出会いとかは結構たくさんニューヨークではあったんですか、
そうですね、まあ、ニューヨークでも、うん、 まあ、日本でもいろいろあってですね、まあ、世界いろんな世界、うん、まあ、アルゼンチンとかね、うん、ブラジルも行ってますけど、やっぱりいろんなところでそのオンラインとかで、うん、そのコロナ禍で一緒にこうコラボして、うん、インスタとかやっぱすごいじゃないですか、インスタで、
はいはい、出会いもね、そうそうそう、そういうところでネットで出会えるし、
オンラインで、ね、今あの出会った方が、うん、ミュージシャンの、うん、と一緒にこう曲をロックをレコーディングして、うん、した人と今現在こういろんな ところで、うん、インパーソンというかその人と実際会って、うん、あのツアーとしたり、うん、ライブとかしたりすることもすごかったですね、やっぱり、
ね、その辺も面白いです、ね、
オンラインで出会ってみたいなね、そうそうそうそう、コラボレーションをさせていただけるとまた面白いなと、うん、いろんないい出会いがあるなと思って、
それがまあある種のこうコロナ禍のなんかいいとこでもありますよね。
そうなんです、日頃はなんかやっぱりこう知れないアーティストとかが知れたり、うん、あ、こんな人もいたんだという、うんうん、いうこともありましたね、やっぱライブ配信とかでこうね、うん、やっぱこうやっぱ家で配信っていうのはやっぱこうスペシャル感がある、うん、ありますもんね、
うんうん、もちろんその SNS とかそれで、はい、まあ、世界中と出会うっていうのもあるけど、はい、でもニューヨーク自体がまあいわゆるこう人種のるつぼというか、
そうなんです、メルティングポート、
ね、もういろんな人たちと出会えるわけじゃない、世界中の、
そうです、
しかもまた一流のね、そういう人
一流のやっぱりミュージシャンと通して、うん、こんな文化があるんだとかね、こんな人たちがいるんだとか、やっぱりこう、うん、どうしてもこう出会ってから分かることが多いと思うんですよね、うん、土地に行ってその文化とかその人の、うん、人のこう生き方とか、
やっぱりリアルな、ね、体験をしてこそ、
そのジャズでもそうなんですけど、2000年にわたって、うん、やっぱり最初はそのジャズのスタンダードの、うん、あのジャムセッションで行っても2曲ぐらいしか持ち曲なくて、うん、それでもこうあの2曲で行ってたんですけど、うん、そこでジャムセッション行った時にこういろんなミュージシャンに会って、うん、生きた文化、うん、なんか本当にジャズヒストリーというか、その歴史本には載ってないような、うん、こんなことがあったエピソード、こんなことがあったみたいなことを聞いて、うんうん、わすごいなって言いながら感動して、うん、それがまたこうね、うん、こう自分のこう何ですか、糧になるというか、
うん、
よかったですね、やっぱこう、まあ、夜な夜な3軒ぐらいはしごして、うん、まあもうその頃はビギナーズラックといって、うん、やっぱり初心者の人は恐ろしいことに怖いもの知らないですよ、怖っか、うん、もう何ですか2曲で、うんうん、でその黒人の方で素晴らしいシンガーの方が、うん、そのブラジリアンのこう有名なブラジルの曲を歌われた時に、うん、そのサックスの方がですね、うん、もうすごい可愛がってくださって、エリカお前2曲歌っていいぞ、うん、何歌うかって、さっきの人が歌った曲を歌いますみたいな対抗かよみたいなとか、あとそのバラードとかですね、こう一生懸命こう思いを込めて歌ってて、パッて聞いたらこう冷ややかなムードが漂って何だろうと思ったら、エリカ小説ずっとそのままずれたまま終わったよとかね、そう、あとピアニストが何回もソロ撮ってくれてるのに、うん、ジャズのフォーム、うん、でどこをやってるか分かんなくなって、うん、入りそびれて、うん、もう何十回もこうソロ取らせてて、うん、顔でエリカここよって言われながら、うん、こうあごめんまた入れんやったみたいなこととか、うん、もう本当にやらかしたことはたくさんありますけど ね、
なるほどね、
そこでやっぱいろいろ可愛がってくださって、
うん、はあ、そういう時でもなんか、まあ、やっぱ人ってそういうもちろん失敗もあるしさ、
はい、うん、
だけどちゃんとこうそこを見守ってくれる、
はい、
人たちもやっぱいるんですね、ニューヨークでも。
やっぱり毎日毎日ずっとその毎週毎週通うと、うん、おエリカってこうやっぱ覚えてくれて、うん、こう育てる感じはありましたね、昔は、うん、やっぱすごい大御所たちがいて、うん、こうやっぱそういう飛び込みでこうあの頑張るシンガー、うん、もう下手くそばってんからちょっと面倒見てやろうかみたいな。
それでもなんか温かくていいよね。だって
温かいですね。
もっとなんかトゲトゲしいかとか思うじゃない、うん、やっぱりそういう一流の人たちが、うん、
トゲトゲしい時もあります。
やっぱそういうのありますか。
いや、賞味は中華みたいな感じで、うんうん、もうなんかお前持ってるもん見せてみろみたいなバイブレーションが漂う時はもう怖いですね。
なるほどね、もうガチのこう勝負みたいな、
ガチのだからもうそれでレイアウトとか言われたり、やっぱりそのミュージシャンによってはお前止めろ引くのって言われたりして、それで悔しい思いして何回も何回もジャムセッションにこう通って、うん、やっぱり有名になった、
うん、
まあ、北川清さんという素晴らしいベーシストもそうですけど、やっぱそうやっておっしゃってましたね、うん、
やっぱりでもそこはそのまあぬるま湯じゃない方が、
そうですね、
自分自身の成長には
いいですね、
いいつながるっていうところもあるしね、
そうです、だから悔しい思いもたくさんあったけど、そういうね、優しい方もいらっしゃって、
うんう
ん、なんか本当育てられたという感じですね。
日々切磋琢磨的な
切磋琢磨的にニューヨークに育てられた、
ね、で早20年でしょ、ニューヨーク、
ニューヨーク25年です、ね、
もう25年なんだ、
はい、何歳の時行ったとはみたいな感じがあります。謎へ
でもさ、じゃあ今までのこうもう人生の中でも一番長くいるのはニューヨークなんじゃないですか。
そうです、はい、そうですね、もう日本よりも長くなって、びっくりしました。
もはやホームタウンって感じですか。
やっぱり帰る時に、やっぱりこう自分の部屋がある時に、あ、やっぱこうリラックスみたいな、ホームだなと思うことが最近よくありますね。でもやっぱりもちろん深山の実感がかかったら、やっぱりそれはそれでよかねと思いますけど。
でもさ、そのもう今ご時世というか、
はい、
まあ、円安物価高、
いや本当ですよ、もうぶら下がってる感じですもん、ニューヨークに。
すごくないですか、だって日本でもさ結構夫婦行ってるのに、
夫婦も、ね、
アメリカヨーロッパまた桁違いに、
桁違い、
お金がもうね湯水のように出ていく、
どんだけどんだけもう、うん、もうね、いろいろ回って、ね、行ってニューヨークに帰っても一瞬でパーって、
やっぱ大変ですか。
大変です、うん、でもいろいろもう悶々としますもん、ね、やっぱ人生これでよかったかってずっと思いながら、はい、
ちょっとしたこうスーパーでもそういうなんかものの、
いやそうですよね、
感じたり、
やっぱ日本ねツアーを2ヶ月ぐらい回ると、うん、帰った時にやっぱ日本のプライスになってるじゃないですか、うんうん、これドルで、おっと日本円でこれなんこれ高かみたいな、卵1パックね、うん、これ2000円もすっとみたいな感じで、
実際2000円もする
しますします、
ワンパック、
ワンパックで、そのですね、まあ、ピンからキリまであれですけど、うんうん、まあ、オーガニックの有機のやっぱいいやつ、
あ、まあ、もちろんねそのライフレベルあるだろうけど、うん、いいやつは2000円、うん、
でもオーガニックだけでもやっぱり有機だけでもやっぱりそう1300円400円ぐらいしますね。
なかなか、じゃあさ
卵一つワッツみたいな
生活が大変ですね。じゃあね、
生活が大変です。
でもさ、うん、それをもう25年間言ってもニューヨークで、は
い、そうですね、
続けてきてるだけやっぱプロフェッショナルな仕事とも言えるじゃないですか。
うん、そうですね、
歌って稼いでるっていう、
うん、そうですね、うん、まあ、もう本当自転車操業ですよ、もうはぁ、うん、入ってきたらそうまたこう出ていくみたいな、うん、もうそうなんですけど、そう、まあそれ
も
そ
うですね、でもやっぱりこう、うん、あの離れられない、
離れられないですね、うん、こうやっぱりね、いろんな方に、こうツアーがやっぱり長くなるじゃないですか、うん、去年とかはちょっと、まあ、家族のこともあってですね、うん、まあ、その春4ヶ月、うん、秋4ヶ月、これの日本の方が多かったじゃないとって言われた時もあったんですけどね、うん、でもやっぱりこうニューヨークに帰るとやっぱりリセットされる、
うん、
こういろんなこう自分やっぱりこうどうしてもこれやっぱ比べたりこのままでいいのかっていろいろ考えるんですけど、うん、やっぱりニューヨークに行ったとって、まあ、ジャズシーンと仲間とやっぱ演奏したりすることでこうこうなんかこうなんか軸が戻るというか、
うん、
やっぱりこうニューヨークよかねと思いますね。
やっぱそのコロナ禍であり、うん、その物価が高かったりしても
してもね、
やっぱり捨てがたい、
やっぱそうですね、うん、いろんなやっぱアーティストがやっぱ来てライブとかもするのを見て刺激にもなるし、うん、やっぱその一流のミュージシャンと一緒に演奏することで、
うん、
この感覚をずっとこうなんかやっぱり整えるというか、うん、それはすごいやっぱいいなと思いますね。
じゃあもうやっぱ一度もこう日本にもう戻ろうかなと思ったことはなかった？
いやもう何回もあります。もうなんか
それはある。
あります。もうずっとこのままいつまでこうね、うん、入れるのかで、まあもうその今のアパートがもうずっとこう昔から住んでるので、うんうん、まあそれだから入れたというのもあるんですけどね。うん、だけどやっぱりこう。ね、やっぱそのきっかけっていうのがね、もう25年も住んでしまってですね、うん、これから日本に戻れた時どうなるのかっていう不安もあります。
逆になんかそこに馴染めるのか、
日本
の生活にね、
もう自分違うこうね違うものになっていた自分がですね、馴染めるのかと思って、たまにこう帰ってくる分はいいですけどね。
まあでもそのたまに帰ってきた時に意外とがっつりこうね、
あ、そうですね、がっつり言いますからね、
もうねライブをこと細かに
こと細かにもすぐ
ね回ってるから、はい、それでまたちょっとあのまあなんか日本をしっかり感じてるところもあるのか
もしれない。ウォーミングアップやろ俺ね、どんどんどんどん帰るウォーミングアップ
、ね、
はい、でも今は本当まだニューヨーク大好きですね、
うん、なるほど、
うん、
なんかじゃあもう、
はい、
ね、25年もニューヨーク生活なるんだったら、
はい、
ね、もう、うん、あれですよね、あのもうなんかやっぱりあります、こうこれといってなんか、あ、こんなことやっぱニューヨークでしか体験できなかっただろうなというようなエピソードだったり、
やっぱりそのやっぱりニューヨークだから体験、それはやっぱりこれハプニングですね、うん、ハプニング、うん、もうとにかく、一筋縄にいかない、
うん、
やっぱりこう計画したのが全部こう崩れてからの何か新しいものということが多々あるので、やっぱりそのライブにしろなんかいろんなこう計画あのイベントにしてもですね、うん、だからまあその一応こうだっていうことでやっぱこう引き出しが増えましたね、やっぱね、うん、反復横跳び人生といってですね、
も
う A じゃなかった B みたいな感じで、そのやっぱ瞬発力
だから予定調和にはなかなかやっぱ いかないからこそ
からこそ生まれるハプニングみたいな感じを、
まあ、そこもジャズと結構通じるんで、アドリブできた、
そうアドリブだみたいな感じで、それがなんか人生がジャズみたいな、
うんうん、
でもジャズのインプロは本当難しいのでいつも苦戦してますけど、そのやっぱり人生のインプロはすごい強くなりましたね。
なるほど、
ね、おっと大丈夫みたいな感じ。
でもそれがもう音楽にも直結しそうな、
そうですね、やっぱりこう
何があっても揺るがないというかね。
そうですね、音楽がこう自分の人生が乗っかりますからね、うんうん、やっぱ日々のこう生き方と人生が、うんうん、そういった意味ではこうやっぱニューヨークでしか学べないですね。とにかくあの生きることというか、うん、その生活することが精一杯で、
うん、
精一杯というかそういう中でのプラスアルファの音楽で、うん、やってきているということなんで、やっぱそういう 生きるこう姿勢とか、うんうん、とか本当に勉強になりましたね。やっぱ
なんかやっぱりこうそのジャズプレイヤーって、はい、なんか年を重ねれば重ねるほど、
うん、そうですね、
なんか味が出てきたりとか、
はい、
もうなんかそのやっぱミュージシャンの中でもなんかちょっとまた、
そうなんですよ、
あの特別ですよね。
やっぱりこうなんですかね、ずっと追求していて、うん、まあ、死ぬまで一生こう勉強とか、まあ、そういう自分のね行きたい、うん、目指してるところに向けてみんなやってるからだと思います
ね。ずっと旬といえば旬な人たちばっかりだもんね。
そうですかね、本当ね、本当
ね、なんかその、うん、まあ、ポップミュージックの中にはある意味こうボンとこう栄光な時期も、まあ、あるけども、はい、まあ、なかなかこうねこう活躍できないような時代もあったりとか、いろいろ浮き沈みが、
うん、そうありますもんね、
あるんだけど、ジャズの人たちってなんかね、
確かにな
んか右肩上がりな感じ
そうです、ね、
年を取れば取るほ
ほどですね、うん、でまあその会場もそんなわって大きいホールとか、まあ、ホールもありますけど、うん、そのまあ基本なんかジャズクラブでとかなんで、うん、まあ、ちょっとずつ
ね、や
っ
ぱりこう細く長く太くみたいな、
はい、それでも、うん、シンガーとかもその容姿というか、うん、若いからとかじゃなくてもその年を重ねることにこういろんな表現が変わってっていう、うん、意味ではこう楽しんでいただけるかなと、その音楽をですね、
うんうん、じゃあ本当エリカちゃんもますますこれからな感じもあるかもね、はい、いや
本当ですね、うちの師匠が90も5ですかね、ーそシーラジオが
じゃあもうまだまだペーペーじゃないですか、
もうペーペーです、もうおっと、まあ、の悪にみたいなまだまだ人生悪にそう、
ね、
うん、なんか 今もなんかこう、まあ、最近はちょっとね、うん、あれなんですけど、そのベースのボーカルで、うん、もうやっぱ声量も、うん、あってですね、うん、いやまだまだやなと思いながら、
うん、
こんなことしてる場合じゃないとか言った
ら、ね、人生 もそれいいよね、だからまだまだこう伸びしろを感じれるっていうのはね、
あ、そうですね、
うん、
はい、
なるほど、
そういう面では魅力的ですね、うん、ジャズとかいろんな音楽ですね、
なるほどね、
うん、
でなぜ今日本福岡にいるかというと、まあ、これからライブがね、
はい、
どんどん展開していくということで、はい、福岡が4月13日、
はい、
日曜日に、まあ、これはまたね地元といえば地元、
はい、
深山カフェスポンというところで、
はい、もともと桜テラスというところだったんですけど、うん、深山のですね、あの素敵な会場というか、
うん、
はい、そこで、まあ、ディナー付きのショーですね、
はい
はい、
そしてその後4月26日土曜日は、
はい、
北九州、
北九州ですね、
はい、
ストロベリーサワーというですねお店で、うん、上野香里さんとですねさせていただきます、
はい、そして、はい、翌日27日が南阿蘇、
はい、
でライブ、
かずら工芸堂というですね、うん、工芸堂でライブを、まだ上野さんとまたライブをさせていただきます。
なるほど、
はい、
福岡市はないんですか。
福岡市はニューコンボがですね5月15日に、
あ、5月15日に、
はい、
ニューコンボ
もあると。そうなんですよ、素晴らしいですね、ピアニストのアート平原さんをですね、
うん、
まあ、ゲストに迎えて、
はい、
はい、でカン君というですね、まあ、素晴らしいパーカッショニスト、小曽根さんともね活躍してる、
おー、なるほど、
パーカッショニストと、まあ、庭はじめさんということ、まあ、
とにかく細かくライブが刻まれてるので、
はい、刻まれて、はい、
詳しい情報はですね、
はい、
まあ、ホームページや、
はい、
エリカ松尾の SNS をチェックしていただけると、
はい、よろしくお願いします。
あなたの街にも行
っている
可能性が
お伺いいたします。
ありますよ、
可能性が、はい、
ね、もうパッと見ただけで、はい、福岡、熊本、久留米、柳川、
ね、そうですね、
宮崎とか、まあ、細かくありますので、
はい、5月6日まで、はい、いろいろあります
ね、ぜひチェックをしていただければと思います、
はい、よろしくお願いします。
じゃあエリカちゃん引き続き来週もゲストで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでジャズボーカリストエリカ松尾さんでした。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもLove FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。Love FM Podcast。